前回からの続き。
はい、研究企画ウクライナ問題から考えるということで、この超相対性理論でもちょっと時間をとってですね、ウクライナ問題をきっかけに我々が考えていることとか、まあどうやって思考を深めるのか、メディアと接するのかっていうのの続きをやっていきたいんだけど、まあ前回はリュウちゃんが古典ラジオで緊急特番的に話したよ。そしてスタッフ全員で、まあ、協力して作ったのはいいけれども、みんなで精神的なダメージを負うような側面もあったよってことを話してくれましたね。
その最後に大太郎さんがそのメタ認知に対して罪悪感を感じる必要はないんじゃないかっていう話をしてくれてたんだけど、
うん、
そこすごくいいポイントだと思っていて、僕もやっぱ一部そこを感じてるところがあるんだけれども、なんかこう今回のその戦争の件に関して多くの人がそこはかとない罪悪感を感じてるんじゃないかなっていう感覚が実はあって、
ふむ、
うん、この戦闘行為を止められないっていうもどかしさであるとか、
うんうん、
無力感ってヒロさんが言ってたんだけど、その無力感を感じてしまうであるとか、何かをやってあげたい、こういうことを言う、その許したくないんだけれど、どうすることもできなくて、なんか一周回って罪悪感みたいになっちゃってるみたいなところが、SNS を見ててね、あるんじゃないかなっていうのはちょっと感じたりしてますが、これについて2人の意見、うん、まあ、まずそういうふうに見えるかどうかっていう話と、そうであったりそうでなかった場合に、じゃあどういうふうに考えていくのかっていう話を今回はしてみたいなと思ったんだけど、どうだろうか。
うん、いいと思います。
うん、いいね。
うん、どう、そういう罪悪感を感じてる側面とか自分の中にもあったりする、それか人を見ててそういうふうに見えたりする？
ヒロさんどう？
いや、僕個人としてはやっぱりすごい感じるね。
うん、
やっぱり対比としてというか、なんかリアルに想像しちゃうよね。
うん、
自分があの場でいたらっていう、そういう想像って結構容易にできちゃうし、でも今そういう状態にない自分たちが逆に何ができるんだろうか、でも実は何もできないっていうね。
うん、
まあ、もちろんあのできることはあるんだよ。あの、うん、それこそね、あのいろいろ寄付だとか、ね、そういう活動はできるんだけど、本質的に彼ら彼女らに対して何かできているのかっていうところはやっぱりあって、
うん、
な、僕も本とか読んでて もうすっごいモヤモヤしてたもん。何がこのプラスになるんだろうみたいな、うん、まあ、そういうところはやっぱり感じてたね。うんうん、感じてたというか感じている now なんだけど、
いやー、これ難しい問題ですよね。
うん、
その問題意識を高めて共感度を高めること自体は全然価値中立だと思うんだけれども、なんて言うんでしょうか、共感すればするほど盲目になる部分もあると思うんだよね。
うん、
で、例えばワイヤードの記事で興味深いなと思ったのが、ゼレンスキー大統領の偶像化が進んでしまっているっていうニュース記事が出てたんですよね。
うん、
でもちろんロシアの侵攻に立ち向かってヒーローのように映る側面っていうのはあると思うんだけれども、
うん、
まあ、アメリカの一部の人たちが彼をスーパーヒーローのように、なんかマーベルのヒーローのように扱っていると、
うん、
で、まあ、ゼレンスキー本人は私のことを、私の写真を飾らないでくださいみたいな発信を、
うん、
あの、まあ、2019年の演説とかでどうもしてるらしいんだけど、
うん、
やっぱり偶像化するってどうしてもその盲目的に個人を支持するっていうことになっちゃって、その人の政策とか考え方とかっていうところは別の部分で、もう批判的な切り口っていうのないままに思考停止することにつながりかねないし、
うん、
戦時中に一番起こりがちな思考モードじゃないですか。あの、国威発揚とかナショナリズムにつながりがちな部分もあるから、
ね、
うんうん、有事の時はリーダーに頼りたいっていうのはやっぱり当事国の人たちってそうだと、そうなってしまいがちな部分もあると思うんだけど、
うん、
まあ、距離を持っているからこそ必ずしもそうじゃない考え方に触れられる、
うん、
まあ、その中立性、自分たちにその中立性がある、まあ、これ特権だと思うんですけど、たまたま距離があるっていうね、
うん、
まあ、そのたまたま特権があるっていうことを、まあ、罪悪感として捉えるっていうのも一つの感情の発露だし、
うん、
これチャンスだと思って、まあ、なんか行動する、
うん、
で、さらに言うならば本質的に何ができるのか、正直私たちはすごい無力なんですよね。で、無力なんだけど、うん、なんかすぐに結果があることだけが正しいわけじゃないっていうのもやっぱり大事な考え方だと思うんだ、
うんうん、
まあ、すぐできることって何っつったら寄付するとか投票するですね、
うん、
僕もあの寄付しました、
うん、
なんかすごい長いやつあるじゃん、国連難民高等弁務官事務所みたいな、
うんうん
うん、UNHCR に寄付したりしたんだけど、うん、やっぱりどちらの政権を支持するとかっていうのもちょっと政治的すぎるような気がしてしまうし、
うん、
難民になってしまった人をサポートするっていうところが一番まあ良い動き方なのかなというところで、お金を投じるのはあくまで間接的な動きでしかないかもしれないけど、うん、
そうだよね。だからそのなんで罪悪感感じるんだろうね。まず
罪悪感ね、
なぜ罪悪感という形の発露になるんだろう。これが
やっぱり共感してしまうからじゃないですかね。
共感すると罪悪感になるんだっけな。そこがどういうメカニズムなんだろうね。
うーん、
怒ってほしくないことが、まあ、起こっていると、それを見ると、まあ、傷つくレベルで共感もしてます、
うん、
だけどそれを起こしているわけではないじゃん。少なくとも能動的に日本人がそれを起こしたわけではないよね、うん、いろんな理由で間接的につながってるっていうことはもちろんあると思うんだけれども、
うん、
主体者じゃないよね、あの事件に関して。
はい、
その我々があのニュースを見ることによって、なんかやっぱそのシリアの時とか他の時ってあんまりそこまでの罪悪感が生じなかったし、自分自身にも、
うん、
件にも生じてなかったように思うんだけれども、この今回の件のみこういう風になんか感じてる、こういう風にっていうのはさっき言った罪悪感を感じてるっていうのはどういうことなんだろうね。なんでそういうことが起こるんだろう。
それはこれね、正直答えはわからないのですが、うんうん、妄想で、
うん、
冷徹な妄想をするならば、
うん、
まあ、今回の案件が西洋のメディアによって報じられるときに、うん、そういう報道がなされてるからっていうことなんじゃないかな、
うん、西側の論理でなされているから、
事柄が捉えられ
てる、まあ、ある意味ちょっと煽られてるってことだよね、我々は。その報道にね、
そうそうそう、
うん、
なんか多分あらゆる映画に主人公がいるように、まあ大半の映画に、
うん、
で主人公がいるのは何でかっていうと感情移入するため、
そうだね、
共感するためだと思うんですよ。どこに集中したらいいのかを示すために主役っていうのがいると思うんだけど、うん、ジャーナリズム報道にもしばしばその主人公として描かれる人たちがいて、今回は西側の ロジックによって、まあ、もちろん中立的に見てもそうだと思うんだけどさ、突然武力行使されるっていうのはあってはならないことなんで当然だと思うんだけど、
うん、
まあ、ウクライナという主人公が被害に遭っているっていう構図でどうしても捉えられる。
確かにね、報道の仕方はちょっと全然違うよね。確かにそのアフガニスタンとかシリアとか、
うん、
まあ、今までの紛争地域とかに比べて全然違うかもね、今回は。
でその EU 諸国の難民の受け入れのスピードなんかも今までと全然違うスピードで起こってると思うし、
うん、
なんかすごい分かりやすいナラティブだよね、
うん、
だから複雑性があまり一見ね、うん、一見ないじゃない、
うん、
だからシリア問題とかってもっと複雑だと思うし、
うん、
なんかでも本当にこう侵略っていうで普通の家庭が被害に遭うっていうところに共感が発動してしまうっていうのが一つあるよね。
うん、そうなんだよね。で今回の、事例が今までとちょっと新しいなっていうのはやっぱりソーシャルメディアの活用だと思ってて、
うん、
政府も積極的に、例えばゼレンスキー大統領も自撮り映像みたいなものをアップするし、
うん、
生活者の人たちも、
そうだね、
兵士の動きとかさ、例えばもしかしたらロシアの軍っていうのは全然トレーン、訓練を受けていないし、士気も低いのかもしれないという報道を目にすると思うんだけど、大手メディアもよくその生活者の人がソーシャルメディアにアップした映像とかっていうのを扱いますよね。
そうだね。見た見た。
で、そうすると、より共感せざるを得ないような、まあ僕たちにそのスイッチが、まあよく視覚が一番共感に結びつきやすいって言われるんだけど、これ多分ミラーニューロンのせいだと思うんですけどね。人の行いを見たときにそれが自分の体が動いてるかのように感じてしまうっていう、その脳のシステムが人間にもあるって言われてるけど、それがソーシャルメディアによって、まあ、ある種加速されてる。で、これ自体は別にいいか悪いかって問題じゃないと思うんだけど、結構、ソーシャルメディアの情報を裏付けなしに支持しちゃうような動きがあるのは、やっぱ注意必要だなと思うよね。それが、フェイクか、チュルースかわからない中で、拡散するものが見られて、後から訂正するなんていう事例もあったと思います。
なるほどな。やっぱ報道の仕方にだいぶ左右されてんのかな、もしかして。
当然そうだと思うよ。
うん、
事実にあんまり中立っていうのはなんか、難しいよね、どうしても。
そうだよね。
出来事に中立っていうのは難しいよね。
いや、もちろんね、今回の件、俺もそれ考えてみたんだよね。その、 やっぱ報道の仕方は違うし、今回その被害者も白人なわけじゃん。
うん。
あんまりないよね、そのパターンってね。で、その中で、その報道の仕方が違うことによってこう思ってるのか、それとも、まあその世界大戦以後、めちゃくちゃあからさまな侵略戦争ではあるんだよね。特筆すべきレベルの。
なる。
人が死んでるとか、苦しんでる人がいるっていう意味では、一緒だと思うんだけども、他の地域で起こった紛争や戦争とも。なんか、あからさまに侵略戦争みたいなのって、確かに世界大戦後、今回が、前回のクリミア併合とか、ジョージア併合とか、なんかチェチェンとかコソボとか、なんかそういうの、あとはシリアとか、そういうのに比べてもめっちゃあからさまだなとは思ってて、そこが、そのあからさま性が自分にショックを与えていたのか、
うん、
メディアがショックを与えていたのか、まあ多分その複合要因だと思ってるんだけど、なるほどね。やっぱでもメディアの影響はすごいでかいかもね。その主人公の話ですごくわかりやすかったな。主人公的な報道をするとそうなっちゃうもんね。された方の思考がね。
うん。
確かに他の戦争はそのような報道のされ方してないもんね。
そうなんだ、
ね。被害者が主人公かのような放送をしてないよね。全く。
そうなんだよね、きっとね。
なるほどな。いや
ー。いやー。その、どうしようかな。ちょっと一瞬空気を読まない発言をしちゃうとね。
うん。
やっぱりこういう時こそメタ認知ができる人はメタ認知をしていってバランスを取らなきゃいけないのかなとも思う。
うん。
だから実は僕はヒロさんと同じようにその積読系の本をたくさん今読んでるんだけど。
うんうんうん。
まあ、さっきの映画とか共感の話は実は啓蒙思想 2.0 っていう本に出てきたエピソードでもあるんだけど、
うん、
あとは、ちょっと古いやつで言うと、大江健三郎往復書簡、暴力に逆らって書くっていうのがあって、うんうん、スーザン・ソンタグとの対話がそこに取り上げられてたりとかするから、それを読み返したり、あと一見戦争と関係ないのも、その争いを考えるのにものすごく役立つなって個人的には思ってて、
うん、
この著者の方、小手川章二郎さんという、哲学者の人が、現実を解きほぐすための哲学っていうのは書いてるんだけど、
うん、
これね、一見全然関係ない動物愛護の議論みたいなのが、議論のフレームだけこうシュッと抽象化すると、なんか今回の話にも当てはめられるのかな、などなど妄想したりしました。で、これって正直何の役にも立たない。ウクライナの人の命を救うことはできないし、戦争を止めることも役に立たないんだけど。でも、俺たちって究極的にはさ、戦地に行けないし、何かを変化を起こしたいとしたら、とりあえず募金するかデモに行くか投票するかしかないじゃん。
うん。
で、正しい投票をするとか、正しい熟議をする、正しい議論をするためには、やっぱりなんか、知が必要で、どうしても。
うん。
もちろん、今の報道に触れることも、一理あるかもしれないんだけど、なんか、そっちじゃないような気がしてんだよな、個人的には。今のところ。
うん、うん。
やってみたいことは。だからなんか、結局、我々は、今世の中で何が起こってるのか、これにその共感しながら考えを深めていくことも大事なんだけど、うん、やっぱり理性的な判断にはどうしても時間がかかるもんで、直感だけでは至れない決断をしなきゃいけないわけじゃないですか、人間は。
なるほどね。
なんでちょっと残酷に思えてしまうかもしれないけど、距離を置きながら時間のかかる勉強をしていくっていうことでしか本質的な解決につながらないんじゃないかなとも思ってるんだ。
うん。まあ、その本質的な解決っていうのは、例えばそのこういう戦争が起こらなくなるとか、そういう意味のレベルなのか、それともさらなるもっと上位概念みたいな感覚、
例えばその、うん、軍ってどうしたらいいとかさ、
もっとあれだよね、
武装、国家が武装するとか、
うん、
国家が武装解除するっていうのはいかになされるんだっけみたいな、
うん、
まあそんなの政治学者の人たちとか他の人が考えてるのかもしれないんだけど、
うん、
どんな議論がなされてるのかについてはなんか追いついてみたいじゃない。
うん。
うん。
なるほどな。何がなるほどなかっていうと、やっぱり今の話聞くまで結構その同じことを考えても自信がなかったんだよね、自分の中で。
なるほど。
なんかそこがすごく理性と本能の対比によって自分の中で結構整理された、さっきの話の。
うん。
自分の中やっぱ整理できてなかったのが、やっぱ感情的に思うことであるとか共感的に思うことがありますと、
うん、
で一方でさっき言った西側諸国の論理が多いよねとか、そこそこメディアに確かに扇動されてるよねとか、 ここでね、仮に自分らが感情的に何かやったところで、この戦争の本質みたいなものを見ていかないと、こういうことが起こらないみたいな。例えばだけど、そのプーチンを悪者にしてフィニッシュしてたら、こういう戦争がまた多分起こるだろうなっていう感覚がすごくあって。
いや、本当にそうだよね。
うん。なんか、そういうものを起こさないとかいうレベルになると、結構引いてみないといけないなとかね。
うん。
いう感覚が強く、生じていた。一方でさっき前回言ったみたいに、じゃあそれをウクライナ人の前で言えるかって言ったら言えないなとも思ったっていうのがあって、
うん、
正直どっちつかずっていう感覚があった。まあ、どちらかというとウクライナの人の前で言えるようなところを優先すべきなのかもしれないという気持ちもあった、
うん、
だけれどもどっちもあっていいっていうことだよね、シンプルにね。
どっちもあっていいと思う、
うん、なんだなっていうのが今結構腑に落ちたね。
でなんかちょっと突飛な例かもしれないんだけど、うん、その理性と直感で言うとね、例えば日本という国は銃が規制されてるんで、鉄砲を持ってる人は警察とか一部の悪い人しかいないっていう状況があると思うんだけど、うん、アメリカだと銃持てたりすると。で、平和にするにはっていうか、銃に撃たれないためにはどうしたらいいかっていうのを考えると、究極的には誰も銃を持ってない世界の方が撃たれないじゃない。
そうだね。
でも世の中には議論があって、銃をなくそうっていう議論をする人と、いや、身を守るためにもっと銃が必要なんだって議論する人がいると、
うん、
で、こうなるとどうなるかっていうと、リアリティでは一部の人が持ってるから私も対抗しなきゃいけないって言って、銃を買わなきゃ、銃で身を守らなきゃ損だっていうふうに思う人が増えてしまったりもする、
うん、
で、どんどんみんなが銃を持つ、で、一人だけ損するの嫌だから持ちたくない人すら持ってしまうっていうのが、なんか銃の世界だと思うんですよね、
うん。
で、これすごく悲しいじゃないですか。
うん。
なんていうか、これって例えば、これも啓蒙思想 2.0 に書いてある話なんだけど、テロリストが刃物を飛行機に持ち込むことがあるとして、それを自衛する手段として全員が刃物を飛行機に持ち込むって幸せなんだっけっていう感じがあるじゃん。
うん。
で、多分直感的にやろうとすると、みんなが武器持ってるから俺も武器持つっていうのは直感なんだよね。で、理性がなせる技ってのはそこから距離を置いて、ちょっと待てと、誰も持ってないが一番安全じゃないって勇気を持って言うことだと思うんだよね、
うん、
で、その究極的な平和は現実的に難しいってなった時に何かの妥協を探る必要があるかもしれなくて、
うん、
その妥協って直感だけだと絶対無理なんだよね。双方が直感から離れて理性で撤退ラインを決めないと妥協って至らないから、
うんうん、
なんかもちろん被害者側に共感しちゃう、俺もしちゃう、
うん、
で、それと違うモードを、まあ、両方持つっていうことでしか、まあ、いかなる解決も見ないのかなという気がちょっとしている。
うん。なんか、すごいよく分かったんだけどさ、まあ、もし我々が戦争の、まあ、フロントにもしいたとしたら、多分人の解像度っていうのはさ、敵か味方か以上だよね。
う
ん、
そうだね。
で、敵は、うん、まあ、殺すっていうオプションな、ならざるを得ないわけじゃない。だって殺されちゃうからっていう。まあ、ある意味、だから生存本能がもう最優先されて、人の解像度っていうのはむっちゃそれだけになる。で、もう二項対立の話になっていくわけだよね。
うん。
だまさにそれって本能でね、こいつやばい、だったら、ね、撃て、みたいな。
うん。
ただ、幸いなことに、そこから離れていられる立場の人は、もっともっと、その解像度を いろんな形で見ることができるという幸運に恵まれてるわけだよね。だから、プーチン悪い殺せとかね、うん、ゼレンスキー最高とか、まあ、そういうこう二分論の話はまさにこうフロントの人たちはやっぱそういうスイッチでやらないとね。
そうだね。
多分考えてる間にやられちゃうからね。
そうだな。
うん。でもその遠くの人は必ずしもそういう話だけではない。人間がこう争いをするっていうのはいろんな複雑な要因があるっていう、まあ、それこそまさにメタ認知だと思うんだけれども、
その起こってることからどれぐらい近いかっていうのもすごく大事だっていうことだね、今の話はね。
そうだと思うよ、
うん、いや本当そうだと思う。本当にそうだなって思うな。この件に関してはもう少し掘り下げて話したいことがあるので、次回ももう少しちょっとこの話をしたいなと思います。
やってみましょうか。
やりましょうか。
はい、
OK。 じゃあ来週もまた。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
次回へ続く